それでは早速なんですけれども、カナパンさんのインタビュー、海上保安庁ゴールデンウィーク事故防止啓発インタビューをお送りいたします。
本日は海の安全啓発のため、舞鶴海上保安部交通課の相川さんと伊藤さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ということでね、今年もゴールデンウィークが間近に迫ってきましたね。
そうですね、厳しい冬から穏やかな春夏に移り、マリンレジャーを楽しめる時期になりました。特に4月および5月は今年に入って最初の出航となる船の所有者さんが多い時期でもあります、うん、
また利用される方が増え、プレジャーボートの事故も増加する時期になりますので、舞鶴海上保安部から事故防止のため、カナパンさんとともにお話しさせていただきたいと思います。
はい、では海上保安庁と皆様よろしくお願いいたします。
では事故防止のお話をする前に、リスナーさんとカナパンさんにクイズです。一緒に考えていただけたらと思います。
はい、
日本全国の海の上で、
はい、
1年でどれくらいの船の船舶事故が発生していると思いますか。1、200隻、2、2000隻、3、2万隻。さてどれでしょうか。
めっちゃ難しい質問来たじゃないですか、これ一発目からでも200隻だと少ないかなとも思うんですよ。なので2番2000隻だと思います。
おー、かなぱんさん正解です。
やった
2番の2000隻になります。
おー、当たりですね、
はい、
でも多いですよね。
そうですね、
めちゃくちゃ多い印象があります、
はい。
まあ、この、ね、2000隻という、ね、まあ、多い数字なんですけれども、それについて相川さん詳しくお教えいただいてよろしいですか。
はい、令和3年は全国で1942隻、つまり約2000隻の船舶事故が発生しました、うん。そのうち1019隻は釣りなどのマリンレジャーに使用するプレジャーボートで、全体の約半数を占めています。実はこのプレジャーボートの事故というのは、毎年全国の船舶事故の全体の半数以上発生し、数の変動がないんですよ。それにプレジャーボートの事故の種類というのは様々なんですよ。
そうなんですね。でもプレジャーボートの事故っていうのはどのようなものが多いんでしょうか。
はい、そこで次の問題です。
お、クイズまた来ましたね。これ第2問ですね、
はい。
じゃあリスナーの皆様もね、一緒にお答えください。
はい、いろいろな理由で発生するプレジャーボートの事故のうち、
はい、
多いのは次のうちどれでしょうか、
うん。
1、船同士や岸壁などへの衝突、
うん。
2、洋上やバッテリー上がりなど船が何らかの原因で止まってしまう運航不能、うん。3、陸地や定置網への乗り上げ。さてお考えください。
うん、あんまり聞き慣れないんですけれども、じゃあ2番、運航不能
ですか。正解です。
あ、正解、やったやった
2問連続正解おめでとうございます。
めちゃくちゃ優秀じゃないですかこれ。
いや、そうです。
でもあの運航不能っていうのは一体どういうことなんですかね。
はい、運航不能とは、
はい、
海の上で何らかの原因で船が走れなくなることを言います。
ほう、
運航不能が起こる原因の中で最も多いのが機関故障です。
機関故障、海の上で船が故障するっていうことですかね。
そうなんです。
うーん、
例えばカナパンさん、
はい、
車を運転しているときにもしもエンジンが止まってしまったりしたらどうしますか。
めちゃめちゃ怖いです。もう考えただけで怖いです。
そうですよね、
はい、で車の運転中に止まった場合、まあ、他の車がぶつかっても大丈夫なように車からまず降りて歩道などに逃げて、あとはまあ車屋さんに連絡するとかですかね。
そうですよね、
うん、
車は道で止まってしまっても近くの人に助けを求めて車を安全な場所に移動させて、ディーラーさんや整備業者などに連絡して、
はい、
歩道などの安全な場所で待っていれば対応してもらえるんですけど、
うん、
船は逃げ場もなく危険なんですよ。
あ、その動かない船で助けを待つとなると、まあ、船が風や波で流されてしまうとか。
そうです、とても危険です。例えば海の上で機関、つまりエンジンが故障すると、
はい、
走れないので自分で陸に戻れないだけではなく、
はい、
風や波に流されて定置網や浅瀬に乗り上げたり走っている船に衝突してしまったりするんです。 衝突や高波を受ければ衝撃や浸水で最悪の場合海中に落ちてしまったり船が転覆沈没したりする危険もあるんですよ。
ところで機関故障っていうのはどのようなことが原因で起きるんですか？
例えば錨を下ろしてエンジンを止めて釣りをして帰ろうとエンジンを作動しても点火プラグが古くなってしまってエンジンがかからなかったり燃料をきれいにするフィルターが詰まって燃料が送られずエンジンが止まったりなどさまざまな原因があります。
はあ、プレジャーボートって車と違って確かに毎日使わないものですもんね。あ、でも車ってその長期間動かしていなかったらバッテリーが弱ったりしますよね。
そうですね、久しぶりに出航したら長期間使用していなかったことが原因で故障が発生してしまったなんてことも多くあります。バッテリー上がりは典型的な運航不能の例として挙げられるくらいです。ですので出航前の点検や特に定期的なメンテナンスはとっても大切になってくるんですよ。
なるほど。で、定期的なメンテナンスがこの機械故障を防ぐためのポイントになるということですか？
その通りです。特に久しぶりの出航の前には自分で念入りに整備することはもちろんなんですけども整備業者にしか異常がわからない箇所もありますのでしっかりと見てもらい万全な状態で海に出るようにしてほしいと思います。
わかりました。プレジャーボートの船長さん、プレジャーボートを使うときは船のメンテナンスをこまめに行いましょう。他にプレジャーボートを使用する際の注意点とかありますかね？
はい、プレジャーボートの船長さんに覚えてほしいことを3つお伝えさせていただきます。1つ目が発航前点検です。船長さん自身が発航前出航前に船体、エンジン、バッテリーを点検して問題ないか確認することはもちろん燃料がなければ船は走りませんから十分に余裕を持った量を入っているかを自らの目で確認することも必要です。それと出航前には必ず最新の気象情報の入手をしあらかじめどこまで行くのかどのくらい走るか航海計画を立てることが大事です。旅行も無計画だと大変ですよね。それと同じです。
なるほど。発航前点検の実施皆さん覚えておきましょう。では2つ目お願いします。
はい、2つ目は常時適切な見張りの実施です。
はい、
中でも船や魚を映すレーダーや魚群探知機などの機器は船を走らせながら使うことが多いです。機器の画面に気を取られ見張りをおろそかにしてしまい他の船の接近に気づかず衝突したり定置網に乗り上げる事故が発生しています。ですので機器の画面ばかり見ず周りの状況を常に把握するようにしましょう。それにカノパンさん、船の場合運転中だけじゃなく、はい、海に出ている以上は常に見張りをしていないといけないんですよ。
それはどういうことですか？
はい、海の上では道路と違ってどの方向から船が来るのかわからないので船を止めて釣りをしている時でも周りの見張りをちゃんとして衝突を避ける動作をしなければなりません。また海の上では波、風を感じなくとも気づかないうちに流されてしまい浅くなっている場所や定置網の近くでは見張りをしていないと乗り上げてしまうこともあります。ですので常に見張りをして自分の船や周囲の状況を確認するようしましょう。
最後の一つは？
はい、それは救助支援者の確保です。
どういうことでしょうか？
はい、もしものその時に救助してもらえる仲間や所属しているマリーナなどとあらかじめ相談しておきましょうということです。
おお、なるほど。
どんなに気をつけても機関故障を含む事故に遭う可能性はありますからすぐに救助してもらえる体制を整えましょうということです。また支援者を確保した上で何時に帰ってくる、どのあたりに行くを家族友人に伝えておくことも大切です。はい、帰ってくる時間に連絡がなかった場合には家族から友人から安全かどうか海上保安庁に連絡してくれますし、どのあたりに行くを伝えていれば場所が限定され救助される確率が高くなります。はい、過去には早期発見につながったっていう事例もありますのでぜひ実施していただければと思います。以上お話ししたのが次船の安全確保3か条と言います。
おー、次船の安全確保3か条、他に気をつけることってありますかね？
はい、海上においては気象情報の把握とやめる判断が重要です。海の天気は変わりやすいので事前に天気予報を確認し出航を取りやめる判断、出航後も風向きや雲の変化に注意し 天気に不安を覚えた場合には帰港する判断が必要になります。これくらい大丈夫だろう、せっかく来たのだしと安易に考えず、やめる勇気も大切です。気象や会社の情報収集はラジオ、テレビ、インターネット、スマートフォンなど様々なメディアがありますが、海上保安庁では海の安全情報という主に灯台で観測した風向風速などの気象現状やライブカメラによる現場の状況をインターネットで提供しています。またあらかじめ海の安全情報のシステムに登録した携帯電話には電子メールで海上保安庁から緊急情報や気象庁が発表する気象警報注意報を配信するサービスも無料で行っていますので、活用していただき事故の防止に役立てていただければと思います。
なるほど。
最後に事故に遭ってしまった場合に備えて、船に乗る方だけではなく岸壁から釣りをされる方にもぜひ守ってほしいことがあります。はい、カナパンさん、いつも当庁の安全推進アンガーとして釣りの安全安心を伝えていただきありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
カナパンさんから事故救命策3つの基本を紹介していただいてもよろしいでしょうか。
もちろんです。1つ目はライフジャケットの常時着用です。プレジャーボートに乗られる方は全員必ず着用し、岸壁などで釣りをする際も万が一の海中転落に備え着用を心がけましょう。ライフジャケットは体のサイズに合ったものを正しく着用してください。2つ目、連絡手段の確保です。海に出かける際は携帯電話を携行してくださいね。あと濡れても使えるように防水パックに入れてネックストラップで首からかけておくことをおすすめいたします。そして3つ目、海上保安庁への緊急通報用電話番号118番です。海で事故が発生したときや事故を見たときは海上保安庁への緊急通報用電話番号118番、海のもしもは118で救助を要請してください。以上が事故救命策3つの基本です。
はい、かなぱんさんありがとうございました。
はい、
今かなぱんさんに紹介していただきました事故救命策の3つの基本を守っていただき、海へ遊びへ出かける際は大切な命は自分で守るという思いを持って楽しい思い出をたくさん持ち帰ってください。
かなぱんさんありがとうございました。いや、いろいろ聞いていまして、私もあ、そんなに船舶事故って多いんだですとかね、あとライフジャケット常時着用ですとかね、連絡手段の確保、そして海上保安庁の緊急通報番号118、海のもしも、まあ、皆さんもね、釣りをお楽しみになられる方多いと思いますので、こちらぜひお気をつけていただきたいと思います。